こんばんは、8825KM の次郎です。
おはようございます、8825KM のニックです。ちょっと名前を忘れすぎました
はい、こちらは2019年3月31日日曜日の、0時28分ですね。
はい、こちらは、3月30日の朝8時28分です、
うん。
はい。まあ、時差が。そう、サマータイムが2週間前か。
うん、
あ、もっと前か。終わった、始まったから、ちょっと収録時間が変わったんですよね。
そうですね。
うん。うん。なんで、ちょっと、この1時間のズレを直すのに、苦労しますけど、収録時間、
うん、
前こっちの時間の7時開始だったんで、
うん、今もう 8時
8時ですね。
8時半。
そうそうですね、今8時半、
うん、
でいつもまあ大体8時くらいから、
うん、
いつもというか今そうですけど、前は7時だったんで、今日も何気に6時半ぐらいに起きようとして頑張ってて、
ああ
、うん、そしたら、あ、1時間ずれてたんだっていうのを、一人で出ました。はい。
ちょっとね、うん、先週、ちょっと私の都合で、これ収録できませんでして。
はい、はい、はい。
実は、先週、九州の方から母親が上京しておりまして。
はい。
で、ちょっと自分の娘、なんで母親からその孫と、うんうん、ですね、ちょっとまあ神奈川県内のまあホテルに、まあ うちの奥さんも一緒にね、こう泊まって、
はいはい、
してたんですよね。それでちょっとできませんでした、
ね。なるほどね。
はい、はい。で、そん
ですね、まあでも、うん、あ、はい、どうぞどうぞ。
で、その時に、まあ、母親がそもそも上京した理由が、まあ、別に、
うん、
まあまあまあ、でも、孫に会いに来たんだろうけど、その、前々回ぐらいかな、私の祖母が亡くなったっていう話したと思うんですけど、その、母親の方の祖母だったんですよね。はい、なんで、母親からすると自分の母親。はい、うん。で、なんか、それでまあ、なんか、その、祖母が、曹洞宗っていう、その仏教の宗派に属してるみたいで、はいはい、で、そのなんか、
うん、
総本山みたいなのが、横浜と、もう一個福井にあるって言って、
はい、
で、まあ、それ行こうっていう話になって、はいはい、で、私、生まれて初めて福井に行きました。
おお、福井、福井って行ったことないですよ、うん、確かに。
福井
どうでした？どうでしたっていうのを。
ね、
うん、
よくバックスペースのドリキンさんの話に出てくるカズさんっているじゃないですか、ユーチューバー。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、うん、あの人とコンビニで会いましたね。
あ、そうなんですか。
なんかどっかで見たことある人だなと思ったら、まあちょっとね、はいはい、声かけることも特にしませんでしたけど、
うん、
福井の人なんだと思って、はいはい、多分有名なんだろうけどね、
はいはい、
うん、でそので結局そのお寺に、お寺？お寺か、お寺に参って、なんで日帰り福井ね、うん、新幹線と特急で片道どんくらいだっかな、3時間ぐらいかな。3、4時間かかったかな、福井まで。
おお、あ、そのくらいかかるんですね、福井まで。
うん。
なかなかですね。
なかなかですよ。
ちなみに、
はい、
あれ、そのカズさんは撮影はしてなかった。
カズさんは撮影はしてなかったですね。
あ、普通に買い物されてたんですね。
普通に買い物してましたね。セブンイレブンで会ったんですけど。福井駅のセブンイレブン。で、なんか、その、まあ、自分の兄と 一緒、兄も一緒に行ったんですけど、その兄の知り合いと会うって言って、うんうん、で、その人とあの、福井駅で会ったんですけど、はい、福井駅はほんの、何週間か前に、やっと自動改札が入ったっていうね、こと言ってましたね。
うん。
だからそれまで、
あの、そんなに
人が、あの、切符切ってたみたいで、はい、
すごいね。
すごいよね。どうせならちょっとそのタイミングで来たかったなと思って。はいはい、あんまもうこ今、まあ、横浜住んでますけど、こっちの方じゃそんなのなかなか見ないんでね。
うんうん。へえ、すごい
ですね。すごいですよね。で逆に今入れるってなんかすごいなと思って。
うんうん。
なんか人とか、まあね、日本全体的にですけど、減る一方で、こう、お年寄りが増えていく一方なのに、
うん、
今、入れるって。ああ、そっか。だから駅員さんも、やっぱ人手不足があるから、自動改札にしたのかな。
まあね。
うん。
はい。
っていうね。
へえー。なるほど。
はい。
あ、それでまあ、一泊とかですか？
いやいや、日帰りです、日帰り。
あ、日帰りですか？
そう。日帰りで福井に行って。
はいはい。
ちなみに福井のね、名物は、うん、なんか、おろしそばっていうやつと、ソースカツ丼らしいんですよね。
うん、はいはい。
で、ちょっとソースカツ丼は駅弁を帰りに買って食べて、で、そばはその福井駅構内にあるお店で食べましたね。
うん。
うん。
ええ
ー。そう、日本のあの、なんていうの、グルメランキングサイトみたいな、食べログってやつ。
で
結構評価が 高いということで、兄が言い出して、立ち食いだったんですけど、そこでパパッと食べて、
うん、
まあ美味しかったですけどね。
うんうん。へえ。
うん。
うんうん。なるほど。
っていう。
福井か。でも本当にイメージはないな。
うん、うん、うん。
なるほど。
そう、そんな感じで先週はね、ちょっとスキップしてしまいました。
いやでもね、うん、あの僕もちょうどマラソンの日だったので、
はいはい、
そううまくタイミング合わずだったので、ちょっといろいろとゼッケンとか、
うん、
ビブナンバーって、
はいはい、
番号つけた人じゃないですか、
うんうん、
あれ取り行くのがこっちの土曜日の朝、あの友人と行く予定があったので、
はいはい、
っていうのと、まあ、次の日の朝やろうかって始まったけど、うん、次の日も何でしたっけ、そうだ、朝ね、
うん、
スタートが7時、6時半ぐらいからか、なんですね。
早いっすね。
うん、うん、そう、なんで、うん、会場に、だから5時とかには着いてたり、になってて、そう、だから朝3時ぐらい起きだったんで。
早っ。
ちょっとそれ、無理ですよねって話になって、そう、先週はスキップってなったんです
よ
ね。
ちょっと待ってください、それ、そのよくわかんないんだけど、うん、まずその会場にはどうやって行くんですか、車？
今回はですね、うん、車で行きまして、今回っていうか毎回そうなんですけど、うん、友人と、うん、そう、車でスタートの地点まで行って、
うんうん、
そこにまあ車を置いていくんですよ、
うんうん、
で、LA マラソン、ロサンゼルスマラソンって、うん、スタート地点とゴール地点違うんですね。
お
う
お
う
おう。
なんで、ゴール地点にも前の日から、うん、なんか一日中車置きっぱいしようやつがあるんですよ、うんうん、僕ら。で、それに乗って、うん、またスタート地点に戻って、うんうん、車ピックして、まあ帰るみたいな感じで。
でも、まあそれみんなそれやったら駐車場がすごい大きいのいりません？
そうですね、うん、だからシャトルがあって、うんうんうん、
はいはいはい、
ゴール地点のところにみんな車を置いて、うん、朝もっと早くですよ、うんうん、3時とか4時にゴール地点のところに車を置いて、うんうん、でシャトルでスタートまで
行く、はいはいはい、
っていうのが多分公式なやり方、
はいはいはい、
ああ。だからゴール地点は、まあ、サンタモニカって、うん、ピアがあるところで、まあ、ロサンゼルスの観光地で一番有名なんじゃない？みんな多分、ロサンゼルスってヤシの木とビーチと、なんか、を想像すると思うんだけど、うん、まさしくその場所なんで、うん、ああ、駐車場はいっぱいあるんで、はいはいはい、
なるほどね。
うん、 そう、うん、
どうでした、はい、ランニングの方は。
そうですね。あ、じゃあその話行く前に、
はい、番組紹介しましょうか。お願いします。
このまんまずっとせずに終わる可能性あるんですね。はい、はい、882号件はロサンゼルス在住のニックと横浜在住のジローでお送りしております。ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しします。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ8825件までお願いします。
お願いします。はい。
はい、そうですね。じゃあ、まず、そう、もう自分の個人的なニュースってことで、はい、そのロサンゼルスマラソン感想ということで、あるんで、はい、そのお話をしますとですね。はい、いや、今回はですね、うん、まあ、結論、結果から言うと3時間31分。うんうん、何秒だっかな ?40 秒とか、確か。うん。ということで、自己新記録にはいかなかった。うん。
自己ベストは3時間どれくらいなんですか？
3時間28分とかですね。はい。いやー、今回はですね、うん、まあ、ブログ等でも書いてましたけど、はいはい、1月、2月、2月か、うん、ぐらいまでは結構調子よく、
うん、
こうトレーニングができてたんで、はいはい、あの今年の目標に掲げてた3時間15分ですね、うんうんうん、余裕でいく
からです
よ、
はいはい
はい、もう今回いや3月で達成かと思ってちょっと早いなと思ってたら、前のん違うその週 か、うん、か先週の日曜日レースやったその前の火曜日にちょっと最後の追い込みでですね、うんうんうん、まあ、その前の週がちょっと足が違和感あったんですけど、うん、そのまあ、違和感ちょっと取れた状況で思いっきりダッシュをしたんですよ、うん、ちょっと最後にな
んでおうい
やちょっとこう体に打ち打ってみようかなみたいな、はいはい、ちょっとバカみたいなことしてしまいまして、ね、まあ見事に痛めた。
あ、そう。具体的にどう痛めたんですか？
ふくらはぎですね、うん、右のを痛めちゃいまして、うん、多分、ちょっと軽い筋肉離れみたいになったんじゃないですかね、はいはいはい、あれ。今思えば。ああ。で、まあ、いろいろ調べたら、結局オーバートレーニングだったんですけど、はいはい、うん。そう、という状況になってまして。はい。で、まあ、なんとか、一応前の日には痛みは引いたんですね、レースだから土曜日が、うん。だからいいかなと思って走り始めて、うん、日曜日。うん、まあ、走って少し経ってすぐ違和感は感じたんですよ。はいはいはい、あ、これやばいなと。はいはいはい、やっちまったと。うん、まあでも、行けるとこまで行こうと思って。うん、それでもだから、ハーフマラソンの距離までは、うん、多分、3時間15分切るペースで走ったんですよ。ほうほうほう、それでも。違和感はいつも、はいはい。でもですね、うん、その後ですね、うん、ハーフマラソン過ぎた後、もう、もうダメでしたね。あの痛みの限界を出しまして、もうそっからはあのこっちでまあハーフマイルだいたい600メートルぐらい走るたびに止まってちょっとストレッチしたりとか、もうしてなんとかゴールしたって感じでしたね。
それでも3時間半ってすごいね。
いやでもそうですね。なんでだからやっぱしっかりその怪我さえしてなければ。いけたんだろうなっていうのを
思
い
まし
た
ね。
ああ、なんでまあそういう意味では、うん、あの学びました。はい、
まあいいんじゃないですか。まあね、今年の目標なんでそんなすぐにクリアしちゃってもね。
そうそう、ちょっとね、うん、そうつまんないんでね。いやでもまあ久しぶりに走って、うん、いやつらかったっすね。なんで走ってんだか考えちゃいましたからね。もうまあそんなんでしょう。あれ、
なるほど。
ジローさんトレーニングの方はどうですか？
いやー、そうなんですよね。その先週母親来てで今週、うん、先週なんで土日サボっちゃったんですよね。
はいはい。
で今週も平日サボっちゃって、もうこれはダメだと思って、うん、今日走りましたね。
あ、本当ですか？ストラバに上がってます。
うん、 上げてますよ。上げてます。
本当ですか？ちょ、見てみよう。
うん。
うん。あ、本当だ。午後のランニングが入ってる。
そうなんですよ。
はい。
45分。
あ、でも3マイル。うん。5キロ走ってるじゃないですか。
そうっすね。
6キロぐらいか。
5.5 キロ。
5.5 キロ。
45分。
いいじゃないですか。
これね、結構いいペースで走ったつもりだったんですけどね。
うんうんうん、
きつかったわ。
あ、でも、あの、パーソナルレコード出してるじゃないですか。2マイル、1マイル、1K。
いや、だって、まあ、前回ぐらいまでほぼ歩いてたんでね。うん。
あ、走れるようになった。
うん、もう走ろうと思って。あ、なんかね、ちょっと思ったんですけど、うん、歩いてんのも結構しんどいですね。走った方がまだいいっていう。ちょっと退屈すぎるんで、なんか時間長く感じるし。あ、で、思ったんですけど、うん、知らない道走るのすっごい長く感じますね。
うん、あ、嘘。
なんか、今日、それすごい思った。結構、だ今日体感的には10キロぐらい行ったつもりだったんですよね。結果、はいはい、まあその半分だったんですけど、見てみたら、うんうん、知らないとこまでこうずーっと走ってったんですよね。で、これも片道5キロぐらい来ただろうと思って折り返したら。
うん。
で、俺途中で見ないんで、携帯。
うん。うん、
全然5キロしか走ってなかったと思って、ちょっとショックでしたね。
うん、自分の場合は知らない道走ってる方が、うん、短く感じますね。
あ、そう。
うん。
景色、なんだろうね。
うん
うん、まあでもとりあえずね、今日走ったというこの達成感がね、うん、
達成感、うん、
すごく気持ち気分がいいですね。
うんうん、いいじゃないですか。まだ1年近くあるんで ね、東京マラソンまで、うんうん、
このままやっていきたいと思います。
いい、はい、うんうん、いいっすね。はい、まあ僕もそうですね、3時間15分いかなかったんで、とりあえず次は10月の、ロングビーチマラソンというのがあるので、
はいはい、
もうそれにも向かってこれから調整ですね。
うーん、半年ぐらいあるけど、
ね、はい、今はそうですね、うん、なんで今週はもう一切何もやらずにちょっと休めまして、ね、来週から、
うん、
はい、頑張ろうかなってところですね。うん、
あれですよ、はい、さっきその日付言ってて思ったんですけど、うんうん、日本はね、この3月31日っていうと、こう卒業だったりとか、こう会社で行くとその木が変わったりとかっていうね、
はいはい、
節目なんで、
はいはい、
うん。で、そうだな、あれだな、日本は4月1日、今年あれなんですよね、新元号の発表があるんですよね。
あ、4月1日なんですか。
そうですね。で、一応その5月1日からその元号になるらしいんですけど。
はいはい。
うん。なんかこう、うんうん、まあ4月1日っていうと、こう気分も新たになるタイミングではあるんで、
うん、うん。
なんか、例えば自分の場合だと、目標に掲げてるブログがね、全然更新できてないんで。
そうですよね。2月の二十何日しか止まってますよね。
そうなんですよね。なんでちょっとそこら辺を、はい、気分を新たにね、うん、こう、うん、やっていきたいなと、
うん。
走ってるっていうのは、これ、目標には入ってないんですけど、
はい。
うん。まあ、なんかこれを機にね、うん、やっていきたいなというね。うん、ちなみに、甘い炭酸飲料は、マジでまだ飲んでないんで、はい、これは多分いけるんじゃないかなっていうね。
いいっすね。
その代わりといってはなんですが、うん、果物 100% ジュースをなんかやたら飲むようになっちゃいましたね。
はいはい。
100% リンゴジュースとか、ブドウジュースとか。
はいはい。
うん。
うん、
美味しいね。
美味しいね。
しい。
うん。それ糖分結構多分見ると入ってると
思うんですけど。いや、入ってると思いますね。
うん。 あれは砂糖なのかな、それとも果物の糖分なのかな。
いや、ただ自分はもう 100% という言葉だけを信じて、砂糖は入ってないと思ってるんですけど、うん、あの 100% の意味ってちょっと疑問ですよね。
はいはい、ああ、ですよね。
だって本当にじゃあリンゴを絞っただけなのっていうと絶対違うと思うもんね。
そうそうそうそう。ああ、うん、多分、まあリンゴ絞ったけど、ちょっとリンゴだけじゃ足りんから、うん、まあ 100% リンゴは入れたよって感じで、プラスちょっとね、砂糖水も、
そうね。その可能性あります
よ。やりかねないんですよね。うん、どうなんだろう、うん、ああ、
まあまあでも言っても多分コーラよりかはね、
うんうん、
健康的なんじゃないかなというね。
コーラはな、うん、ああコーラも最近ですね、こっちですね、うん、なんか広告をよく見ましたね、うん、コーラのなんかオレンジコーラ、
はいはいはい、
うん、コカ・コーラのオレンジ、
うんうん、フレーバーってことですよね、
うんうん、そうそうそうそうそう。やたら広告が出てて、うん、あの、高速道路走ってるのね、うん。いやー、二郎さんそれ見た目思い出すという。
そうなんですよね、
これ、こんなん見てたら誘惑だろうなと、う
ん。新フレーバーがね、結構続々日本でも出てくるんで、いや、飲みたと思って。なんか最近だとピーチとか、はいはい、あとライムとか、うんうん、いや、うまそうやなと思うんですけどね。ただ飲むことできないんで耐えてますけど、大体、あの、フレーバー系って期間が限定のものが多分多いんですよね。出ては消えていき、みたいな。はいはい、いや、もうこれ、ライムとかピーチ飲めないじゃんと思って。
うん、うん。
ぜひね、年度、あの、年度じゃないや。2019年末までね、どうにか、残しておいてほしいだなと思ってね。
うん、それ買って貯めとくのもやばい。
いや、それいいっすね。いや、ニクさん今素晴らしいこと言いましたね。いや、そうしますわ。
いや、でもそれ、うん、飲むでしょ。
いや、まあね。
ジーローさん絶対やばい
な。どっか隠しとかないとね、自分でもわかんないようなと
こ。うん。あ、それ奥さんに言って、うん、ちょっと買っといてくれと、うん。でも、見えないところで隠してるところじゃない
から。はいはいはい、はい。
うん、もう、で、奥さんしか知らない。
なるほどね。
あ、
いやっていう感じで。なるほど。うちの奥さんはそんなことはしてくれない。
総合協力的じゃない、うん。いやーこれ、いや旦那の健康のためだよ。
そうですね。うん。
うん。
今の話で思い出したんですけど、
うん、
ですね、今年に入ってからぐらいかな、防災リュックみたいなのを買いまして、
うん、はい。
要はなんか、地震とかそういう自然災害があった時に、こう、避難する時のバックパックみたいなのが売ってて、うん、はいはい、それをこう、はいはい、買ったんですよね。で、すぐ、1月の頭ぐらいに注文した時点で、納品は3月になりますって言われてて、
うんうん、
で、確か今3月の頭ぐらいに来たんですよね。
はい。うん、
で、よしよしと思って、で、まあ、そのまま一旦タンスにしまったんですけど、で、まあ、3月11日ね、はい、東日本大震災があった日ですよね。うん、で、ああ、はいはい、そっか、と思って、バッグをちょっと見てみて、中身確認したら、一応その二人用みたいな、内容物のを注文してたんですけど、はいはい、これがね、見事に一人分しか入ってなくて、
はい、あれ
で、あれあれと思って、
うんうん。
で、注文した時のやつ見直したら、やっぱちゃんと二人分で注文してて、で、その発送してもらった、うんうん、会社さんに問い合わせして、これ一人分だったんですけどって言ったら、うん、あ、申し訳ありませんと言って、すぐに替えのものを送ります。二人分のものを送るんで、そのもうバッグごと、うん、その配達員さんに渡してもらえれば、もうそれでいいんでって言われて、あ、これは、うん、まあ楽だなと思って、で、うんうん、まあ、そっからなんで、もうすぐ翌日に来たのかな。
はいはい。
あの、ちゃんと二人用のやつがね。
はいはい。
で、あの、お詫びがね、こうついてて、
うん。
なんかすごい丁寧な文章で、この度は誠に申し訳ございませんでした、みたいな。二度とこのようなことが起きないように、はい、なんか、努力してまいります、みたいな感じで、
はいはい。
こうちゃんとこう、まあ、レターみたいなのが入ってたんですよね。で、
うんうん、
お詫びの品としてこちらをお納めくださいって言って、ついてたのは、うん、ビーフカレーね。はい、いや、いや、すごい丁寧な文章の割にビーフカレーかと思って。
なんだろうね、それ。うん、
まあ、その一応その避難食用のビーフカレーなんだけど、
はい。
いや、その文章とその品物のギャップがね、なんか結構大きいなと思って。まあまあ、よかったんですけど。
まあ、避難した時に美味しく、ね、いただいてもらって、ね。
このビーフカレーによって救われたっていうのはあるかもしれないからね。
そう、うん、娘が泣き止むかもしれない、
ね。そうそうそう。そのビーフカレーでね。
その時、そう、その時初めて、うん、まあ、ありがとうって思うかもしれない。
逆に。そうね。
そうだ、
そうそう、そんな事件がありました
よ。うん、はい、はい。
まあ、とりあえず、はい、あのね、今日で3月31日なんで、明日からね、気分を一新して、
はい、
また私も目標にね、取り組んでいきたいなと。
そうですよね。はい。本はどうですか？
本はね、まあ、読んでるんですけど、
はい、
あの、ぼっこちゃん読んだし、まあ、その他にも自分が好きな本読んでるんですけど、はい、ちょっとね、はいはい、ニックさんと共有できてないんですよね。
うん、はいはい。なるほど。うん、僕は、ぼっこちゃんがまだ半分だ
ったんで、はいはいはい、
ちょっと今日、こっち30日なんで、うん、この2日間で読破をしますわ。
うん、まあ、はい、多分余裕でいけんじゃない、うん、まあ何も用事とかなければね。
そうっすね、うん。あれは読みやすすぎちゃっていいのかなっていう、逆に。
そうだよね。サクサクいっちゃいますよね。
ちょっとし、そう、ちょっとした罪悪感を。これいいのかな。うん、でも面白いですね、あの
方、うん。面白いよね。
この、なんか最後に、おおってなる。大体、ストーリー。見てたね、そういうことか。うん、んちょっと待って、みたいな。
はいはいはい、
ああ、うん、みたいな。うん、はい。いいね。ああいう、ああいうジョーク言えるようになりたいな。レベル高いか。
レベル高いですよ。てか、ニックさんは、あれどうですか、目標の方は。は
い、英語の本は、うん、ですね、あの、ブログに書いてた一個本があるんですけど、うん、まあ、それはね、もうマジで、ちょっと、僕に合わなすぎてですね。もう、リアル苦痛でして読むのが。なんかで、じゃなくてですね、他の本をちょっと読んでて、うんうん、読んでたんです。読んだっていうか、ですね、いや、こう、自分貯金を頑張りたいな
と思
って
たんで、
その、パーソナルファイナンス、うん、まあ、みたいな本があって、うんそれを、それはね、なんか読破しちゃいましたね。
はあ、はあ、
まあ別に、要は無駄遣いなくせって話なんですけどね。
いやいや、それ多分、めちゃくちゃギュッとしましたね。
いや、いやめちゃくちゃそういうことで。無駄遣いなくして、なくした金を、うん、浮いた金を全部、投資に回すっていう、
はいはいはい、
話なんですけど。まあまあ、それはなんか、読みやすいというか、オーディオブックで聞いたんですけど、うん、一瞬で終わりましたね。うん、まあ、こんだけギュッとできるような内容だった、
ね。はいはいはい。
まあでも、あれはね、オール・ザ・キングスメンってやつなんですけど、読めない。
はいはい
はい、あれはきついな、うん。あれはギブアップする可能性大ですね。はいはいはい、なんで他を見つけるか。4月。
オーディオブックでもきついですか？
きついっすね。面白くないな、自分には。いや、でも結構有名な本で、賞とか、なんだっけかな。有名な賞取ってますよ、はいはいはい。 1960年、70年とか、結構昔なんですけどね。そう、なんか、そう、友達の友達に勧められちゃった本なんで、で、しかもその本を借りっぱなしにしてるんで、はいはいはい、早く返してあげないと怒るだろうなって思いながら、ごめん、読めなかったんで、もうこんな、言うのはあれなんで、まあ、それを読むっていうのを目標にはしないで、他を読みつつ、空いた時間でそっちも読むようにします。はい。はい。まあでも、そういう意味じゃ、だから本は、あと、ぼっこちゃん終わらずして、まあ今月は完了と。で、ブログも毎週、
はいはい、
まあ週末に上げてるんで、うん、もう短くても続いてる。うん、
素晴らしい。
で、マラソンはまだこれからってところですね。3時間15分。
うん
はい、そんな、まあ、順調といえば順調です。はい。うん。
なるほど。
はい。なんで、ぜひ、次郎さん。
そうですね。
気持ち改めてね、うん、お願いしたいです。
そうですね。改めていきますよ。
はい、うん。はい。うん。何かニュースはどうですか、そちら。
そしたら、今のニックさんの話にちょうどいいかなっていうところで、うん
はい、
これなんか、キャリコネニュースっていう。
はい。
3月29日の記事で、うん、キャッシュレス派の貯蓄高は現金派の 2.4 倍。1年で約50万円の差。非現金派率が高いのは30代男性っていうね、見出しで出てるんですけど。
はい。
JCB が、3月28日にキャッシュレスとデビットカード利用移行に関する実態調査の結果を発表したと、
はい、
で調査は3月8日から11日の4日間で全国の20歳から69歳の男女1000人を対象にインターネットで実施したと、うん
うんうん、
でまあね、なんだろうな、これはキャッシュレスの人の方が、うん、そうね、現金の人より、まあ、要は50万円ぐらい差をつけて貯蓄できてるよっていう話ですね。うん。
へえ。
まあ、なんで、ニックさんはね、もうこの、
うん、
ポッドキャストで言いまくってますけど、うん、キャッシュレス派ですもんね。
うん。うんそうですね。
で、これ、びっくりする、本当かな？まあ、っていうか、まあ、これね、調査対象がそもそもインターネットで聞いてるっていう時点で、まあ、なんていうか、
はいはい、
こうね、そういった、ものに対して、こう、抵抗のない人というか、
うん、そうですね、う
ん。キャッシュレスに対しても、こう、ハードルが低い人たちがそもそも対象になってるっていうところはあるんだろうけど、うん。
うん
うんびっくりしたのがですね。
うん。
男女別に平均貯蓄増加額を見ると、男性はキャッシュレス派が102万円、現金派が45万円、ってなってるんですよね。
はあ、う
ん。いやもう、と思うのが、いや、100万も貯金できんのっていうね。まず。うんうん、まずってかもう、それに尽きて、なんかもう、この先記事を読む気をなくしたんですけど。
いや、はいはい。
すげえ、これ何？全員独身？みたいな。
ああ、それ、それぞれの世帯収入みたいなの出てるんですかね。
ああ、これを見ればいいのかな？その、実際に JCB が出してる記事を見ると、
ああ
どうなんだろうな。なんだこれ、リンクは飛ばないぞ。ちょっと待ってね。
うん。うん、世帯収入がキャッシュレスでやってる人の方が多いんじゃないかな。
ああ、そうね。
もしかしたら。
うん、それはまずあるだろうね。うん、まあ確かにそこを出してないとまあフェアじゃないよね、
うん。
うん。
キャッシュレス、今ちょっとなんか自分も PR タイムズってところで見つけたけど、うん、1年で増やすや貯蓄額 22.4 倍。これは、書いてないね。 いや、多分ですね、そこを見ないとあんまり当てになんないんじゃない
か
な。
そうですね。
だって1000名200、昨年1年間で増やしてた。これは、
すごくあれだな。
これはあんまり、あんまりわかんないですね、これ。
確かにあんま分かんないね、これね。
まあ、すごく大雑把に聞かれてますね、この波形、多分。
でもなんか今安心する文字を見つけたんだけど、去年1年間の貯蓄増加額は0円が全体の4割らしいです。
これ同じアンケートですか？
これどうなん、まあ多分そうですね。前回答者に、そうだね、そうそう。最も多かったのが0円で39.8%だ。で、1から50万円が28%、50から100万円が
12%、
100万円以上が14%。だちょっとこれ、その57っていう、その、多分これ平均値を取ってんだね。平均値だからね、これ
ま
た
なるほ
ね。
ど。
平均値は
だ
ち
から
ょっと
やっ
当てられ
ぱ、
ないや
そうだよね。中央値とかで見ない
そ
と
う
多
だ
分、
ね。
これ。
これ、
そうだね。だから多分、わかんない。推測ですけど、直近できてる方は多分、多いんじゃないですか？元の収入が。
そうね。そうだね。
可能性はありますね。
まあでも、自分自身で行くと確かに0円なんですけど、うちも世帯で見ると多分さすがにあるはず。なんか、奥さんが言うには、自分、次郎の、給与を全部毎月使い果たしてると。で、奥さんが今働いてる分をまるっと貯蓄してるって言ってたんで、まあ奥さんの収入が100万はあるはずなんで、奥さんの使い込みがないと信じれば、それぐらいはあるのかなというところですかね。ただ、うちの場合は、まあほぼ現金主義なんで、今のところ。でも、自分もやっぱり、
まあ現金で、
そうね、デビットカードにして、まあ、こう、なんて言うんだろうね、そのログが見れるっていうのが大きいのかな。現金って、何に使ったかもうよくわかんなくなっちゃうじゃないですか。
そうっすね。
だからやっぱこう、見れた方が、これに使ってるなとか、で、見返した時に、これ無駄だなって思うの、ものを、ね、削除していけばいい、よかったりするけど、やっぱその辺で確かに、キャッシュレスイコール、まあ、ログが残るわけだから、その辺で、まあ、増えるっていうのは、まあ、ある意味理にかなってるのかなっていうのは思いますけどね。
そうっすね。まあ、現金は現金で、そのお金を使ってる意識っていうのはね、やっぱ持てるっていうのは言いますよ
そう
ね。
ね。
あと。まあ、でも、やっぱログが残んない、何自分使ったっけっていうのがね、本当に大変。
なんかその、
っていうのは。
現金派の人がよく言う、今、ニックさんが言った話あるじゃないですか。そう、なんか、カードとか使った感じがしないみたいな。ちょっと、言わせてもらうと、バカじゃねと思うけどね。
いや、いや、その通りですよ。
いやいや、使ってるからねっていうね。
しかも、ね、まあ、デビットカードはちょっと違いますけど、クレジットカードはあれ借金してますから
まあ
ね。
そうだよね。一時的に借金して、クレジットカード会社が払ったものを後ほどこちらが支払うわけだもんね。
そうそうそうそう。 なんで、いやでもね、やっぱり結構その感覚はあるみたい
な、ね。そうだよね。なんか言ってたもんね、うん、前々回か、その、クレジットカード破綻みたいなのがアメリカの人は結構多いんでしょ。
うん。多いですね。うん。そうなんですよ。うん、で、うん。まあ、そう。まあでも、うん、まあ、キャッシュレス。
うん。
なるね。まあ、キャッシュレスは、まあ、進みだとは思いますけどね。うん。うん、そう。なるほど。
うちに、今、自分が働いてる会社のオフィスに、オフィスグリコって言って。
うん、はい、ああ、なんか、ニュース見たことあります。は
い、グリコが、こう、100円で買えるお菓子をね、こう、小さい、なんか、カラーボックスみたいななんかに入れて置いてくれてるんですよね。うん、で、100円玉、こう、はいはい、チャリーンってなんか入れて、本当になんか、なんていうの、貯金箱みたいなやつに入れて、で、
うんうん、
一つ品物取るみたいな感じなんだけど、それがね、はい、キャッシュレス対応してましたね、なんか。
うん、へぇ、何で払うの？
なんだろうね。ちょっと自分そこ見てなかったんですけど、なんかおじさんたちがそのグリコの周りにタムロしてて、で、うん、なんかいつもとなんか違うぞって思って、何してんすかって聞いたら、なんかキャッシュレス対応、はい、あ、ペイペイに対応したって言ってたのかな確か。
あ、そう
なんだ。うん、なんだっけ、ペイペイだかな、
うん。
あ、ペイペイっぽいですね。うん。
うん。
オフィスグリック。
なるほど。
うん、なんか今見たら、オフィスグリコがペイペイに対応してたって言って。買ったらキャッシュバックに当たり100円全額返ってきたっていうね。一番当たりたくないところで当たった感じですね、これ。それかーっていう、
ね。すごいね。
うん、
確かに、そこ。それはいい
よ。どうせなら iPad とか買っとけばよかったね。
ねえ。でペイペイすごいっすね、それ。
うん、ペイペイはだからこの100億円だっけな、キャッシュバックってね、すげえ、うん、日本で一旦話題になりましたけどね。
うん、ジローさんはその時はペイペイは使ってなかった？
使ってないですね。まあ、未だに何も使ってないですけどね。
うんうん、ああ、なるほどね。
そうですね。
うん、いやー、でも当たったらすごいっすよね。
うん。
うん、
もう、一発勝負で家買うとかね。
うん。いや、ペイペイで。
ペイペイで。
買えるの？
いや、多分買えないから、さすがにローン組まないと買えないですね。でも支払いでペイペイとかできんのかな？まあ、できないか。
どうなんだろう。
まあ、っていうか、多分、上限あるんでしょうね、さすがに。1決済あたりの。はいはい、ちょっとその辺、疎いんでわかんないですけど。
うん、うん。まあ、あると思います、うん、その人によってね。
うん、
はい。
と、まあ。
いや、でも、
うん、
うん、うん。
そんな感じです
か。まあ、でも、そうですね、キャッシュレス。まあ、貯金は、ちょっと、僕も次のニュースで一個あるんですけど、はいはい、まあ、キャッシュレスにすることによって、いろいろと、うん、その、なんて言うんだろう。まあ、ポイントを貯まったりとか
ね。うんうんうん、
うん、そういうので、うまくそれと付き合えれば、どんどんお金は確かに溜まっていく可能性あります
ね。はいはいはい。
はい。うん、うん。はい。まあ、じゃあちょっと僕のニュース1個いきますと、
はい、
いくつか、まあ多分もうなんかテック系のところでいっぱい喋ってるんですけど、いろんな人が。
うん。
うん、アップルの、
うん、
先週の月曜日のニュース、
うんうん
うん、イベントか、イベントあったんですけどね。はいはい、そこでいくつか発表したやつの話なんですけど、うん、はい。じゃあそのキャッシュレスでいくと、うん、アップルカードですね、
うんうん。
はいはい。これって多分日本は関係ないのかな、まだ。
はいはい。
ああ。そう、アップルがまあクレジットカード事業入ったってこと、入るってことで。
ほうほう
ほう。ああ、言ってて。うんうん、で、ポイントとしては、アップル、まず、あれですね、うん、iPhone で Apple Pay 上に、その、うん、まあ、カードを作ると。うん、で、それは iPhone で払うと、うん、そのカードを使って払うと、何パーセントだっけ？ Apple Store だと 3% のキャッシュバック。
ほう。
うん、あとは、うん？ その他 1%、2%、1.5 とかなんかちょっと忘れちゃったけど、うん、あるんですね。うん。で、年間会費みたいのもないし、うん、海外で使って、インターナショナルトランザクションフィーみたいのもないし、支払いが遅れて、なんだ、遅延の、まあ、こっちレートフィーって言うんですけど、うん、まあ、それもないと。うん、で、さらになんか、プライバシーめっちゃ守ってます。で、今回のイベントめちゃくちゃプライバシーのこと言ってたんですけど、アップル。っていう。で、その、さっき言ってた、うん、履歴が残るじゃないですか。デビットカードもそうですけど、うん、あれは別にアップルは集めないっす、みたいな。
アップルは保持しないってこと？
保持しないですよ。だから、端末上に残すだけで、その人のために。で、そこの、多分端末上の AI か。うん、で、いろいろこうカテゴライズは勝手にしてってくれて、うん、その自分が何に使ったかっていうのを全部グラフで全部分かりやすくしてくれるんですよ。で、分かりやすくていい。
うん、ってことはそれね、カードレスってこと？
あ、カードレスですね、基本。ただ、カードも欲しい人はいると思うんで、例えば使えないところとか、Apple Pay とかあるんで、Apple が作ったんですよ。作るんですよ、それも。カード1個。それも、普通のプラスチックじゃなくてですね、うん、チタンのカードという。
なんか毒チタン、独特なとこ出してきましたね、うん。
そう。で、しかもそのカード上には、まあ、セキュリティの問題なのかな、うん、あのカードナンバーとかも一切ないんですよ。そう。
すごいな。
カードナンバーないし、まあ、名前だけ書いて、アップルのロゴが書いてあるだけで、うんうん、まあ、かっこいい感じの。うんうんうん、ですけどね、
チタンとか、例えば飛行機とか引っかかんないですかね。まあ、財布出すから関係ないか、まあ、
うん、うん、いいんじゃないですか。うん。そう。っていうのでね。はい。うん。まあ、このキャッシュバックは結構いいですよ、そうですね。まあ、3%、自分、今、アマゾンの、クレジットカードで、アマゾンで買うと 5%、うん、レストランで 2%、うん、ガソリンスタンド 2% か、うん。その他は 1% かな、うん。まあ、もうそれで結構僕は十分なんですけど、うん、これね、何がいいってね、うん、デイリーでキャッシュバックが来るんですよ。毎日。
はいはいはい。買ったらすぐその日にキャッシュバックが来るんだ。
うん、そう。で、多分自分の Apple ウォレットか、みたいなとこに溜まってくんですけど、うん。うん、だって、今自分の Amazon とか月に1回ですよね。うん、前の月に使った分から換算して、うん、キャッシュバック分がその自分の Amazon アカウントに入ってるんですけど、うんうん、
それはあれだね、その前回の話だ、うん、にあったけど、アメリカの人って結構ペイトゥーペイの人が多いって言ってたから、すごいそれはアメリカ人にとってはインパクトでかいんだろうね、
うんうんうん、大きいですよね。
あ、まあ、なんか自分とかからすると別に即日雇用が月に1回雇用があんま関係ないなって思うけど、
うんうん、
ね、そういう人たちにとってはありがたいだろうね。うん、
うん、そうそう、なんでまあなかなか、
まあでもさ
面白いなって、
アマゾンとさ、ちょっとアップルじゃ、うん、なんていうの、その品物の属性が違いすぎるっていうのはあるよね。
うん、いや、そうですね。
まあアップルは基本単価がまあまず高いだろうし、うん、それで 3% って言ったら結構でかいもんね。
うん。
10万円だったら3000円でしょ、だって。
そう。
まあ、それは確かにデイリーできたら嬉しいか。
まあ、うん。まあ、でも、あとは、でも、アップルは、去年の末からアメリカでも、アマゾンで販売するようになったんですね。
うん、
まあ、その前はしなかったんですけど。うん、なんで、キャッシュバックそんな欲しいんでしたら、うん、アマゾン上でアップルの商品買えば 5% 来るんで。
なるほどね。はいはいはい。
あえてこのカードを使う必要はないかなっていうのはありますけどね。
なるほど。じゃあ、ニックさん的には今んとこ作る予定はない？
今んとこないですね。うん。
うん、
そのチタンのがね、どんなもんか見てみたいっていうのはあります
ね、
うん。
はいはいはいはい。
まあ、
なるほど。
作ったところで使うことはあんまないだろうなっていう。うん、はい、
でも、
で、うん、
その、なんか、ちょっと不安なのがさ、 いや、アップル、その情報を持たないって言ってるんですよね。
うん、一応ね。
じゃあ、何に旨味があんのっていう不安が残りますけどね。
うんうん。
何なんだろうね。やる意味あんのかな。
ああ、まあ、そこでよりアップルのエコシステムにどっぷり使ってほしいっていうのはあるんじゃないですか。
ああ、うん、もう、要は、アップル信者を増やしたいってこと？
そうそうそうそうそう。で、あとは、まあ、ゴールドマンサックスが取ってくるのかな。あの、いや、まあ、レイトフィーはないけども、あの、うん、インタレスト、あれはあるよね。なんだ、日本語で。例えば支払いが、まあ、最低分しか払ってなかった月々で、
うん、
その分そこに、利子だ、利子、
うんうん。はいはい。
乗ってくとかはあるんで、
うんうんうん、
まあ、そういうところで、ちょっとお金、チャリンチャリン稼ぐとか。
うんうん
あるんだろうな、
うんうんうん
うん、まあその他だとそうだね、まあ、データは集めない、うん、本当アップルのものを使ってほしいんだろうな、うんうん、もっともっとエコシステムの中に入っていってほしい、ね、っていうところなんじゃないかな、うん、
なるほど。ってことはあれかな、なんか今、うん、そのアップルで買い物っていうとさ、うん、なんかもう要は iPhone か、うんiPad か Mac かとかだけど、
うんうんうん、
もしかしたらそこら辺もちょっと Apple 変えてくんのかもね、
うん
うん、なんかその要は日用品みたいなのも売り始めちゃうかもね。
Apple ストアで、
Apple ストアでどうなんだろうね。まあ
いや、まあ
そっかそっか、あれか、そう、楽曲とかも Apple ストアで売ってるのかな、iTunes ストアか。
そうそうそうそう。
うん。
あ、
そっかそっか、そっちもあるのか。
うん。あと、まあそうですよね。だから、まあ、今回発表したのが、あと、その、Apple TV Plus とか、
うんうん、
その Netflix みたいなサービス始めるっていうのを、いくらか言わなかったんですけどね、
はいはい、
人たち。まあ、あれ、多分本当日本の方々もそんなに知らないと思うんですけど、
うん、
結構有名なセレブリティいっぱい出てて、
うん、
今回のイベントに。で、うん、僕も大好きなスティーブ・カレルっていうコメディアンも出てたんですけど、
はいはい。
はい。あ、うん。なんで、相当お金かけてそれを使うようにしていくんで、
うん、
で、さらに、まあ、な今年の頭からアップル言ってましたけど、サービスをの企業になるみたいな、
うんうん、
サービス提供する会社になるってことは言ってたんで、
はいはい、
でその流れで Apple TV、
うん、
Apple TV かのアプリをソニーの、うん、ソニーとサムソンか、まずサムソン LG のテレビにもうインストールするみたいな感じで、
うん
うん、だからその Apple TV のアプリ上でなんか買い物するときに Apple のカードを使えば 3% キャッシュバックはあるってことですよね、
うん、なるほどね、
うん
うん
うん、だからそういう使う場所は増やしてい
く、うん、なるほど、
うん、ですよね。楽曲売ったり映画レンタルもそうですし、
はいはいはい、
サブスクリプションの映画あのネットフリックスにはサービスもそうですし、
うん、
うん、はい、そう、うん、なんでまあどんどんどんどんそうなってくるのかな、
うん、
うん、まあ僕はちょっとしばらくこれはいらないですけど、
うん、
うん、まあでも、あとそう、もう一個いいですか。
はい。
うん。そのカード以外でもう一個発表したのが、
うん、
Apple News Plus っていうので。
うん。
うん。ニュースアプリってそちらってなんか Apple のないんですかね、日本では。
ニュースアプリ Apple でってあんま聞いたことないな。
ああ。
え、Apple が出してるってこと？
つく。うん、出してるニュース
アプリ。ああ、いや、日本だと、いわゆるその、ニュースサイトというか、キュレーションサイトみたいなこと？
そうそうそうそう。
ああ、それだと、アップルのって聞いたことないな。自分が疎いだけかもしれないけど、なんか、日本だと、なんだ、グノシーとか、
うん。
なんか、はい、そう、グノシーぐらいかな、自分が聞いたことあるのって、なんか、よく CM 打ってるしね、テレビで。
うん、あとあれですよね、日本だと。日本っていうか、こっちでも頑張ってますけど、うん、スマートニュース？
はいはいはいはい。
とか。
うんうんうん。
うん、
そうですね、それも聞いたことあります。
う うん、こっちもまあいろいろあって、うん、でその中でアップルが、まあ、ニュースアプリっていうのがあるんですけど、
うん、
それはまあ無料で使えるんですけど、それのなんか、年 1ヶ月9ドル99セント、まあ、10ドル払って、うん、あの雑誌とか、
うん、
300種類以上の雑誌、
うん、
見放題とか、まあなんか聞いてたら、
うん、
リビルドさんでも言ってたんですけど、今回、
うん、
あのまあ日本だと D マガジンっていうのがあるの、
そうね、ドコモのサービスでしょ、うん、
そうそうそう、うん、なんかそれに近いらしいですけど、うん、っていうのをアップルが始めて、はいはい、プラス雑誌だけじゃなくて、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルとロサンゼルス・タイムズの購読もそれに含まれてるんですね。
へ
ー。で、僕ウォール・ストリート・ジャーナル購読してて、うん、これ月にですね、僕、うん、今はですね37ドル払ってるんですよ。
お
う
お
う、うん、
まあでもそうだよね、新聞だとそんぐらいかかるよね。
そうだよね、うん、でまあでもあのデジタル版だけでそれで払ってて、
うん
うん、新聞はいらないんで、
はいはい、
うん、そうで、あとロサンゼルスタイムズも見たら8ドルぐらい月々、
うん、
うん、って考えるとアップルニュース9ドル99で雑誌読み放題で、うん、これらも入ってなったら安いなと思って、
いや安い、安すぎじゃないですか、
うん、そう
そう、価格破壊を起こしすぎじゃないですか、うん、それ、え、
うん、そう、まあでもなんか、うん、そう調べたら、うん、ボイスジャーナル見えるって言ってるけど、うん、なんかですね、そう、アップルニュースアプリ用にウォールストリートジャーナルも別で、うん、なんかその記事書くみたいで、もう書いてるみたいで、だからウォールストリートジャーナル本体には別に入れない
みたいな。はいはいはいはい。なるほどね。
ああ、ああ
、それは、じゃあ全然違いますね。じゃあそこまで。そ
うそう、っていうことは。はいはい、うん。
うん、
まあでも、ちょっとこれはね、1ヶ月フリーなんで、使ってみようかなと思ってますけどね。うん、
はいはいはい、
うん。そう。ニュース集めるのにもちょうどいいですし。うん。うん、そう、Apple ニュースのね、
うん、
アプリは使いやすいんですよ、
うん、
うん。今までいろいろ使いましたけど、最近一番使いますね。
なるほど。
はい。まあそんなんで、そう、まあクレジットカードとかニュースアプリとかいろいろ出てきたんで、
うん、
うん、どんどんどんどん、うん、物を持たなくなりますね、僕も、
うんうんうん、
紙とか、
なるほど、
はい、うん、まあそんな発表があったってところです、うん、
なんか普通に製品の発表はなかったんですか？ちょっと自分全然フォローできてないんですけど。
うん。ああ、なんか前の週に、うん、その、なんかいわゆるサイレントアップデートみたいな感じで、うん、iPad mini と新しい iPad Air を発表しましたね。
ほうほうほう。
別にその発表会とかしないで、
うん、
勝手にホームページポンって上げてくるみたいな。
うん、
で、ちょっとプレスリリースみたいな、確か、
うん、
うん。をやってましたね。あと、AirPods のワイヤレスチャージできるやつ、
うん、
うん、の発表もしてましたね、
うん
うん。
なるほど。
で、iMac の中身アップデートしたのを出してて、まあ、そんなもんか、うん。
うん。
そう、iPad mini って日本って多いんですか？使ってる人。
あ、まあ多いんじゃないですか、全然。
あ、
うん、社内にも結構導入してますよ、うん、うちは。
あ、そうなんだ、うん、そう、あん、いや iPad 買おうかなずっと悩んでるんで、
うんうん、
でよく考えたら確かに iPad mini でもサイズ的にはちょうどいいのかなと思って、
うん、
持ち歩くに。
そういえばついさっき、うん、兄から iPad mini 買ったって LINE 来ましたね。その
新しいやつ買った
んですか、ね、いや、どうなんですかね、
うん。
まあ。とりあえず既読スルーしときましたけど。
よかったねって言ってあげる。
そうですね。ちょっと後で返信しとこう。
うん、うん。 そう、まあ、そんなんかな。
うん。
うん、で、あ、で、昨日は、あれですね、ワイヤレスチャージの、
うん、
iPad、ね、AirPower
か、うんうん、
Apple が、その、いろんなデバイスを一気にチャージできるものを出すって2年ぐらい前言ってたんですけど、うん、それ、ごめんなさい、作れなかったですって発表しましたね。
ほう。
キャンセルしました。そのプロジェクト。
なるほど、なるほど。すごいね、それね。まあでも、はっきり言ってくれた方がいいよね。うん。
そうそうそう。
うん、なるほど。
うん、そういうのがありましたね。うん、はい。うん。はい。そうですね。まあでも僕は iPad を買わねえだろうな。
こっちのニュース一個。
なんかちょっと、また必要性はなくなってきちゃって、最近。
ん？ああ、うん、iPad？
必要性が。
はいはい、はい、
うん。MacBook もこの古い2010年のやつで、うん、なんだかんだでいろいろクリーンアップしたら使えちゃってるんで、今。うん、全く苦がなく。
そうですね。
うん。はい。まだもう少し粘ります、うん、これ、うん。はい。
じゃあ、
まあ、うん、どうぞ。
いいですか、ニュース、次。
いいっすよ。
って。ですね、うん、講談社って日本の大きな出版社があるんですけど、
はい。
社員が個人情報を含むノートパソコンを紛失っていうニュースが出てますね。うん。パソコンの中に名刺など数百件程度の個人情報が含まれていて謝罪してます。で、パソコンはパスワードロックされ、直ちに情報を流出することはないだろうと。うん。うん、これ見て思ったんですけど、
うん、
パスワードって何のっていうね。これパスワードの場所によっちゃ余裕で持ってかれちゃうけど大丈夫かなっていうね、う
ん、はいはいはい、はい、
普通に Windows のパスワードとかだった場合は、
うん、
いやそれ別にハードディスク抜いちゃったらもう別にちょっと詳しい人やっちゃったらすぐ出ちゃうけど大丈夫かなっていうね。
はいはいはい。
っていうのを思った一方、
うん。
名刺ってどうなんだろうなって思ってちょっと、
うん。
別に良くねっていう、ね。まあ嫌なのかな。うん、まあまあそうか、嫌な人に拾われちゃったりしたらそれでめっちゃスパム増えるとかはあるかもしれないけどね、
うん、はいはい、うんうん、
なるほど。まあだからちょっとその、
うん、
そうね、あと思ったのが、いやこれマジ明日は我が身だなって思うよね、うん、いやこれマジ気をつけないと本当に、
うん、
まあ一応パソコン持ち歩いちゃってるんで今、
はい、
うん、紛失ね。まあ本当に肌身離さず持ってますけど、
うん、
結構やっぱ聞いてると電車の、はいはい、網棚に置いちゃって、忘れるっていうケースもあるんですけど、そのまま持ってかれるっていうケースもあるらしいんですよね、日本だと。
うんうん、
なんで結構それ怖いなと思って。
うん、怖いですね、うん、それ。なるほどね。うん、うん、うん。そうか。パスワードね。なんか、パスワードで思い出しましたけど。はい、この前、Facebook がなんか言ってましたね。
うん、
パスワード、ユーザーのパスワードをテキストで、ん？全部保存してるみたいな、
うん。
誰でもアクセスできるみたいな、Facebook
の人。はいはいはい。
それすごい管理の仕方だなっていう。
まあ、うん、なんていうかアナログというかなんか、
うん、そうそうそうそう、マジでっていう、うんうん、
まあでもまあそう、まあ確かにすごいなそれ、
うん、うん、ちなみに、うんうん、パソコン、会社のパソコン毎回持って帰ってるんですか？
そうですね、一応持ってったり持って帰ったりしてますね。
だ規定はあるんですか？
規定もちろんありますね。その持ち出すときになんかこう署名しなきゃいけないとか。そもそもなんて言うんだろうな。その暗号化していなきゃいけないとか。まあ、ただ、やっぱ、持ち出すこと自体のリスクが一番高いんでね。もうやめようかなと思って。会社のパソコンを、もう一台家に据え置く。
ああ。
それは、運ぶことがリスクじゃないですか、なんか。
確かに確かに。
まあ、できれば置いておきたいなっていうね。あと、そうね、これパスワードで言ったら、結構今、この前ね、数えたら、結構、まあ、月に1回は使うなっていうパスワードがね、まあ、パスワードっていうかパスワード認証が、だいたい自分の場合50個ぐらいあったんですよね。
へえ。
で、まあ、
多いね。
言ったら、
多いのか、普通なのか。
どうなんですかね、その、わあ、こんなあるんだと思ったんですけど、結構、その、似たり寄ったりになっちゃうじゃないですか。覚えてらんないんで。ちょっとそれどうにかしないとなって思いましたけどね。似たり寄ったりというか、むしろ同じだったりするケースも全然あるんで。違うサービスで同じとか。
自分の場合はあれ使っちゃってますね。もう、それこそ Apple のサファリの、あの、勝手にパスワード作ってくれる機能あるじゃないですか。
パスワード作って、保存じゃなくて作ってくれる機能あるんですか？
あ、作ってくれますよ。そのランダムの英数字とか並べて。
ああ、パスを、毎回。それ全部ワンタイムでいくってことじゃ。
そうっすね。
へえ、そんなんできるんだ。
うん。できる。
え、じゃあ何、Facebook にログイン、例えばサファリでしようとしたら、毎回パスワード変わるってこと？
そうじゃない。ごめん、そういうわけじゃない。その1個のウェブサイトに対して1個作る。
ああ、作ってくれるってことね。はいはいはい、はい。
作ってくれる。うん。
なるほどね。
そう。なんで、それを、それで全部保存しちゃってるんで。
そう、保存してるっていうのは、そのやっぱなんか、管理ツールみたいなの使ってるってこと？
あ、アップルのキーチェーン
って、はいはいはい、
あれに全部入ってるんで。そう、だからアップルのパスワードをハックされたら僕は全部漏れちゃう。
まあ、そう、そうですね。はいはいはい。
そう。その前はワンパスワードっていうのを使ってたな。
ああ。
うん、
あの、そういう、キーチェーンみたいなやつで、あの、そういう、全然関係ない会社が作ってるやつね。ワンパスワードっていう。
は
い、
そうそう、
うん。
使ってましたね。
なんでやめたんですか、それ。
あ、なんか、もうサファリに備え付けになってる、このキーチェーンの方が使い勝手が良かったからっていうので。はいはいはい、で、よく考えたら、Windows で使えないんで、会社でなんかログインしないといけないときに、めんどくさい。
そう。
いつもパスワード探さないといけない。
そうっすよね。
うん。
まあ、このパスワード問題、なんか解決するもの見つけたら、これ多分、ノーベル賞もんですよね。
もう全部フェイス ID にするしかないんじゃないですか。
ああ、そうですね。ああ、まあ確かに。
でも顔をコピーする、できるのかな、その
どうなんですかね、あの、
ミシ
全然情報が分かってなくてあれなんですけど、例えば自分の顔写真撮るじゃん、それを iPhone に向けたら突破できるんですか？
いや、確かできないよ。その立体かどうかとかも見るで
しょ。あ、そうなんだ。へえ、賢いな。
そう。
な
るほど、
ね。そうですね。
パスワード問題。なるほど。わかりました。そんな、他なんかニュースあります？
他のニュースは、
うん。
あ、一個ありました。
お、はい。
娘が保育園で頭を打ったっていうね。
すごい個人的です。どうしたんですか？
突然なんですけど。いや、これがね、
はい、
まあこれ、もうちょっとさらっと言っちゃいますけど、うん、あの、
はい。
ね、今週、ちょっと何曜日だったの？あ、金曜だ。だから、金曜日に、うん、あの、奥さんから LINE が入りまして、保育園から連絡が来て、
うん、
あの、娘が頭をぶつけて、うん、
うん、
なんか、なんだっけな、出血して、で、
うん、
あの、保育園の先生たちが病院に連れてってくれて待ってきたんですよね。
うんうん、
いや、これ今、これ、もう状態分かって話してるんで、あれなんですけど、それ文字だけで送られてきたら、うん、はっ、はってなるじゃないですか。
焦るね。
いや、めっちゃ焦って。
はいはい。
いや、で、
それ焦
奥さんに速攻電話して、いやいや、え、どういうことって言って、その、
うん、
意識はまずあんのかと。
いや、そうだよ、
ね。そうなるじゃん。で、まあ、電話して、まず、奥さん、一回目出なかったんですよね。うん、それでもう、ちょっとイラつくんですけど、まあまあ、と思って。で、まあ、うん、あの、何回か鳴らしたら出て、すごい落ち着いてるんですよ。
うん。うんうん、
で、要するに、その、LINE で送ってきた情報が、奥さんが把握してる情報のほんの一部なんだよね。
ああ。うん、
だから全然まあ、大したことないよっていう感じなんだけど、いや、こちらは第一報がそのテキストだったんで、うん、何なのその温度みたいな。落ち着いてる理由を教えてくれと。うん、俺も落ち着きたいと、
はいはい、うん。うん。
でもなんか、でもよく聞くと奥さんも、その、あんまりなんか分かってないっぽいんだよね。
ああ。
もう俺、もう、まあ、焦ってるっていうのもあって、もう保育園に電話しようかなと思ったのね。
うん、うん。
いやもう直接その、現場にいた先生に話聞かないと、
うん。
うん。なんかもう、いても立ってもいられないみたいなね。
うん、うん。
まあ、結局、大したことなくて、ほんとちょっと、なんか血が出て、まあ、傷口ってほどでもなくて、で、まあ、うっ、た後にすぐ泣いてたって言ってたんで、ああまあまあ大丈夫かなって思ったんですけど、うん、でまあ帰ったらもう普通になんかいつも通りの感じだったんですけど、ただ頭打ってるんで怖いじゃないですか、
うん、
なんか中でこう出血してたとかだったらやだなと思って、
うん、
一応今日もう一回病院に行って先生に聞いて、いやそういう心配があるんですけどって言ったら、はいはい、あの全然大丈夫ですと、うん、まあ先生が言ってくれて俺も安心するんだけど、うん、いやまあちょっと待てよってなるじゃん。
うんうん、
いやその先生のが言ってくれて、まあ安心は安心なんだけど、
うん、
まあちょっとね、だからその辺はすごい、なんだろうな、心配しすぎって言われたたらそれまでなんだけど、ただ心配しすぎてダメなことではないのかなとも思うわけよ。
うんうん。そうだね。うん。
だったら、心配しすぎて精密検査とか受けさせた方がいいのかなと思うんだけど、その心の葛藤を今している最中です。う
んうん、ああ、難しいね。
その、
うん、
まあ何が言いたかったかっていうと、その、
うん。
連絡の仕方ってマジ大事だなと思って。
いやー大事ですよね。うん。
いや、その自分が知ってる情報をどう相手に伝えるかによって相手が抱く印象っていうのは全然変わるじゃないですか。
うん、
うん。その辺もうちょっと気使ってほしいなと思いますけどね。
いやーありますね、それ。うん。
まず、今回だったら、例えば、なんか、最初にまず意識はあって、あの、頭打って泣いてましたと。
うん、
で、まず、あの、安心してくださいと。
う
うん、でその上でなんかこういろいろ書いてくれればよかったんだけど、
はいはい、
なんもないからさ、どういう、え、どういうことみたいな、
うん、
うん、そうねっていうニュースね、これ、
うん、
ああ
、いやでもまあその言葉足らずっていうの、うん、あるあるですよね。そうそう、自分もやっちゃうんですけど、うん、なんか忙しい時とりあえず仕事でも、うん、とりあえず要件だけ書いて送ったら、
うん、
あんま伝わってないみたいな、はいはいはい、うん、いやありますね、うんうん、なるほど、
そう、
うんうん大変でした、
ね、大変ですよ
ああはい、
どうですかニックさん、ニュースは。
そん、奥の方のニュースはとりあえずそんなもんかな。あ、まああと1位って言ったらキャプテンマーベル見に行きましたって話したっけ、はいはい、その話、はい、
ん、
あ、キャプテンマーベル見に行ったって話はしたっけ。
ああ、しましたね。まあ確かしたと思う。
そうか、そう、うんうん、
そうですね。私まだ見に行けてないんで、行かなきゃ始まるよ、
ね、うんうん、まあそうですね。まあそん、そう、エンドゲームも来月ですよ、うん、すぐなんで、
そうですよね、
はい、危ないですね、うん、はい、うん、まあそんなもんかな、自分のニュースの今のところ、うん、はい、まあとりあえず LA マラソンも終わったんで、うん、改めて、うん、はい、ニュース探しも頑張りますわ、うん、はい、
そうですね、
はい、うん、じゃあそんなとこですかね、はい、はい、じゃあ締めますね、はい、はい、番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825K までお願いします。
お願いします。
はい、ではまた来週ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。